四つ葉民事信託富山の民事信託を活用しよう。このコーナーは行政書士山本和弘事務所、社会保険労務士行政書士事務所白井事務所、クラフト前田プランニングオフィス、前田聡行政書士事務所各社の提供でお送りいたします。さあ今日はメンバー全員の皆さんに来ていただきました。こんにちは、はい、改めてよろしくお願いいたします。まずは山本和弘事務所の山本さん、はい、それからクラフトの布村さん、はい、そして白井事務所の白井さん、はい、そして前田プランニングオフィスの前田さんということでございます、はい、もうこのコーナーも、毎月毎月で続けてきましたし、大体この民事信託という言葉自体が今かなり浸透してきてますよね。
そうですね、はい、
いかがですか、手応えというのはありますか。
電話かかってきます。
どういう内容の。
昨日ね、家族会議やってたんですけど、ほう、家族全員関係者5人集まっていただいて、ほう、内容はね、そのお父さんの持ってる不動産を、要するに空き家にはないんですけど、息子さんの共有時なんで息子さんに、きちんと手渡すようにしたいっていうのと、それから一番心配されたのが、お母様がその認知症になってしまった場合にお父さんに相続するときに遺産分割協議やらなきゃいけないんで、それが成年国に立てなくてはいけなくなってくるので、それを避けたいから、うんうんうん、お母さん飛ばして、やろうと、相続財産にしてしまおうっていうことですね、うんうんうん、でそれだけ今度お母様の、介護資金を、これ金銭信託っていうんですけども、普通預金、定期預金崩して信託口口座に入れてお母さんのために自由に使えるような形にしていきたいと、っていうような形のものをね、
先々考えておられるお宅はいいですよね、はい、
そうですね。これね、お父さんものすごい積極的なんですよ。でね、なんでかというと息子さん2人いらっしゃるんですけど、お子さんいないんですよ。
あ、孫に当たる人たちがいない。
そうなんですよ、なもんですから、やっぱりそのお母様、お母様といいますか、奥様の心配なんで、はいはいはい、うん、できちんとした形で手続きしておきたいという形でね、これ電話があってきて、いや、お宅民事信託やってるんですねって話でね、指名受けてやってます。
これはどうやって調べられたんでしょうか。
ね、ホームページ検索だと思います。今富山県で民事信託検索かけると多分私一番トップに来るんで、いやいや、よそがトップに来るように もっとみんな頑張らんなっていうね、さっき今ミーティングで葉っぱかけたところなんですけど、
いや、まあでも実際に、はい、それはもう家族信託の形で、はい、もう何年も前からこういうことができるんだよってことを言い続けて、はいはい、やり続けてきたからの成果で、
そうですね、
はい、昨日今日急に始めてもね、まだすぐには出ませんよね。
そうと思いますよ、うん、今3件同時進行でやってます。でほぼほぼ多いのが認知症対策、うん、それからあとの空き家対策ですね、うん、というのを今3件同時進行でやってます。
あ、そうですか、はい。まあ、実際週刊誌とか、はい、ワイドショーなんか見てても民事信託を使ったっていう言い方は結構出てきてますんで、割とこう一般の方にも浸透してきてるんですよね。
そうですね、
まあ、今までがね、成年後見制度しかなかったって言ったら悪いですけども、そういう形しかできなかったですからね。
そうですね、誰かが書いてましたけども、旧のドンファンがたくさん税金を払ってしまって信託組んどけばよかったのにっていうね、誰かブログに書いてたって
言ったんですね。旧のドンファンほど持っとりゃ
困るかも
しれませんけども、そうですね、はい、そんな人がそこら辺中にいるわけでもないですからね。
そうですね、はい。
でも今のね、お父さんが心配して家族みんなのことを考えて、はい、こういうことをやろうって言い出されるっていうのはやっぱり一番話が進みやすいですよね。
そうですね。で、なんで家族会議するかと言いましたら、相続予定人っていうじゃないですか。で、相続予定人が、いや、実はそのまま全然知らんかったと。勝手にお父さんと、お父さんをけしかけて、例えば長男とか次男坊がやったんじゃないかっていうことで困りますもんで、まあ、兄弟3人なんで、3人さんの方も来ていただいて、信託の意味はこうですよと、でこれからこういう理由でこうやりますの で一応同意書って作りまして、信託をやるということに対して同意書を取って、 それで初めて信託契約するっていう形のを取ろうかなっていうね。でこれはあれなんですよ、この長男からの世話なんですよ。なんか一つハンコボードかんと心配やからっていうね。で本当お父さんの意思で意思表示ができるときにやるので、はい、本来いらないんだけども、じゃあ一応ね同意書って取り付けしておきましょうかっていうことで、同意書を作りまして、ハンコもらってという感じに考えてます。
まあ、やっぱりいろいろと後々揉めないということを、
はい、
前提にしておかなきゃいけないから、このご長男さんの考え方も、まあ、よくわかりますよね。
そうですね、怖いのはね、信託そのもの間違ってないにしても裁判所が信託知らなくって信託が無効だっていう判決出るケースもあるんですよね。
そうなんですか。
弁護士で信託しない弁護士っていうのは、公序良俗違反っていうわけのわからないと思ってるんですよね。要するにその信託制度っていうのはその家族制度を壊すもので、それは公序良俗違反だみたいな屁理屈ですけどね。あるんですよ。
何百年前の話ですか。
いや最近
本当ですか。
ありますよ。
あ、
最高裁の判決出てますので
、なんか無理やりこじつけてんじゃないですかね。
まあ、弁護士さんクライアントのために有利になるようにしなきゃいけないっていう仕事なんで、公序良俗違反といったら何もできないですよね。
でもそれは公序良俗に反する
かどうかですよね。
ことですよね。それかわからないですよね。
家族信託風俗でも何でもない
だろう。逆に証明してみるって言いたくなりますよね。
はい、
なるほど。さあ、それではまずはでも、この民事信託富山、四つ葉民事信託富山についてでも、しっかりと改めて確認するために、すいません山本さん、元に戻りますけれども、はい、どういう活動をしているか教えてください。
あ、はい、ありがとうございます。四つ葉民事信託富山は今ほど話ありましたように、民事信託、を組成をこうする、団体です。
はい、
で、主に富山県を中心に活動しております。で、例えば、民事信託、ざっくり言うと単純化して言うと財産をこう信じる人に託すっていうようなことを、ちゃんと信託法という法律にのっとった上で、組成をしていくわけなんですけれども、例えば民法ですと、血縁関係を中心に、財産を残すような仕組みになってるんですけれども、はい、信託はですね、血縁関係ももうさることながら、血縁関係がなくても、財産を残せれるような仕組みがあります。
はい、
ですから例えばLGBT の方がこう愛する人を信じれる人に財産を託したいって言った時には、民法ではちょっと限界があるので、やっぱこういった信託を活用して、残していくっていうふうなこともできますので、その辺をですね、このニーズであったり要望に、お応えするような形で、私たち四つ葉民事信託富山は、富山を中心にして活動しております。
まさにでもやっぱ時代に応じた形になるんですよね。
はい、そうですね。やっぱり今はもう、やっぱりその心身的なものともう体的なものが違う方がもう戸籍も変えれるような時代ですので、従来の、民法ですとやっぱりついていけない部分をこういった、民事信託法というか信託法という形で、カバーしていってますので、それをやっぱりサポートしていく、プロ集団が必要ということで、展開させていただいております。
どうしてもね、信託というと、多くの方はいまだに投資信託の方がメインで思っておられるでしょうけれども、それだけではないってことですもんね。
そうですね。信じれる人にちゃんとお金を財産残していきたいという、そういうところから来ております。
さあ、それから白井さんの方はいかがでしょうか。
はい、今と合わせてですね、信託を組めば全てが全部賄えるというところを説明したいんですけど、つまり、最初ね、贈与契約をしたり、あるいは相続の手続きをしたり、あるいはその前に成年後見の手続きをしたり、あるいは二次相続、三次相続としていかないといけないんですけど、信託では全て一本で賄えるということで、長い目で見ればやはりそこは非常にスムーズに行きますし、あるいは費用的にも非常にお得なんじゃないかなというふうに思いますね。
いくつもの制度を使いますと、
はい、
クライアントさんから見れば何やってんのか分からなくなっちゃう。
そうですね。
ね、そうですよね。いや、法律に詳しい人だったら今このシステムを使ってこうやってますとか説明ができるかもしれませんけど、みんなは法のプロじゃありませんから、分からない人にとってはとにかく都合のいいようにしてっていうことになりますからね。
はい。
それがやっぱり今の この民事信託を使うと、
はい、
大体賄えるという。
そうですね。ですからね、本当、まあ、民法の世界では、次の代の人を、こうしたいということまでしかできないんですけど、その次の代、もっと先の代まで、自分で決めることができるということなんで、ですからこれは今までの民法になかった、ことだなと思っております。
それこそ独り身の私が可愛がっていたワンちゃんに財産を譲りたい、
はい、
まあ、なかなかそうはできないけれども、はい、ワンちゃんのことが心配で死にきれませんとかっていう方々は実際たくさんいらっしゃいますけども、
はい、
そういったペットへの信託ってことも。
そうですね、ですね、やはり空き家っていう問題もあるんですけど、残されたペットですよね。ペットは飼い主が亡くなった場合どうなるのかという、
はいはい、
まあ、あるいは亡くならなくても認知症になったりしたらどうなるのかということで、そこを果たして残された、まあ、親族の方がちゃんと面倒を見てくれるのかということはありますよね、うんうん、まあ、例えば、まあ、一人で住んでてペットだけ飼っているといった場合はなかなかそこは難しいところがあると思うんですね、はい、ですから信託を組んで、もうね、自分が元気なうちに信託を組んで、自分がもしものことがあったときに、ちゃんと、こういった施設に入れたり、うん、あるいは自分の、財産の中からその飼育費用を出してもらうというところを、はい、もう手続きをもう決めてしまうということで安心してね、そのペットも飼えるし、あるいは自分が亡くなったりした時もちゃんとね、ペットもやっぱり15年以上とかね、
そうなんですよ、
行きますからね。
いや、今本当にワンちゃんも猫ちゃんも長生きの時代で、
はい、
うちのかみさん家で飼ってた猫ちゃんなんかなんと、
はい、
23年いやもう俺もよく言ってたんですよ、おい尻尾の先2つに分かれとまんないなんか言って言ってたんですが、やっぱね、もう20年ぐらいの頃から目が見えなくなってたんですが、うん、はい、やっぱり鼻が利くもんだから、はい、自分で餌のところ行ったり、
はい、
まあ、親父さんのところ行ったりして、はい、ちゃんと普通に生きて、
はい、
最後は本当に静かに、人間の老衰と同じで本当に静かに行かれました。
静かに、
とそんな時代ですから、人間より長生きする場合が多々あるということです、
はい、しかも費用もかかりますからね、年間数十万かかったりしますので、はいはい、そういったものをやっぱり結局やっぱり最初決めておかないと、ね、うん、後から不都合が生じ、やっぱり保健所に、ね、持ってかれるとか、そういうことはないように、
ね、
せっかくの可愛がってたワンちゃんとかね、猫ちゃんを、そこやっぱりそこ大事なところだと思いますね、
うん、今ちゃんとね、そうやって一定の料金もらって預かって飼育してくださる NPO とか団体もありますから、
ありますね、
はい、そういったところに委ねるっていう、
委ねる
っていうことですね、その時に信託を組めばいいってことですよね、
はいはい、そうですね、うん、はい、
ということができます。はい、さあそれから野々丸さん、
はい、
いかがでございますか。
はい、私の方はですね、不動産もやっておりますので、はい、今朝もちょっとお話ししてたんですけど、お電話で、やっぱりお父様名義の土地を売却したいと、もうそのままやっぱり相続の関係になってくるんですけど、そうすると私が一番最初に聞くのは、やっぱりお父さんボケてらっしゃいませんかということを確認するんですね。
そうですよ、今そんな時代になっちゃいましたよね、
お父さんちゃんと判断できます、認知症になってらっしゃいませんか、
名前かけますかとかね、
そうですね、で、そうするな、問いかけると大体その認知症になったお父さん、方の物件は売買できないよということをご存じない方がほとんどなんです。
今でもそうですか、
なのでそういうことを先に一番最初に聞いて、
はい、
まあ、認知症になってないということでちょっとお話を進めていくということになって、なりますね。それ非常にほぼほぼそういう感じですね、今ね。
結構ね、いろんなところで言われてきてるんで、だいぶ理解は進んでるのかなと思ったんですけど、やっぱりまだダメですか、皆さん。
ですね、
どうですか、山本さんのところもそんな感じですか。
そうですね、やっぱりそうなのっていう方がやっぱりいらっしゃるんですよね。それとやっぱり私の親もやっぱりちょっともうそういうところに行ってないんですけれども、やっぱり本当に現実的に本当に身の、ま、自分の身の周りにそういうことが起きてくると、やっぱり本当に現実としてこれやっぱり実感して
する本当に問題なんだなっていうことをそう感じますね今、はい。
まあ、基本的には信託組むのは当然認知症になったからではダメなんですよね。認知症になってしまうと本当に やれることが少なくなっちゃうと。ですのでまずはその前に、はい、ということで話をすると、息子から話をすると、俺まだポケトラお前とかっていうふうに喧嘩になっちゃうケースがあるという、ここが辛いところなんですよね。やっぱだからご本人から言い出していただくのが一番、揉めないようにしなきゃいけないし、難しいですよね。でもこれはでも今野々村さんから言われたのは一番まず基本として知っといていただかなきゃいけないことですございます、はい。ぜひそれを覚えた上で信託の話を聞いてみていただきたいと思います。じゃあ、一旦ここで後半コマーシャルに入ります。